今日は創世記24章54節から61節までです。創世記の24章の54から61まで。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きるとそのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それから後行かせたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください、主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカを祝福して言った。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。アーメン。このしもべが、おそらくダマスコのエリエゼルですけれども、彼は本当に、その助け主であるかのような、そういう働きをしていることを昨日見ました。そして、今日もまた、彼がその助け主であるかのような聖霊と同じような働きをしております。彼はですね、いよいよこのリベカをこのイサクの妻として、連れて帰ることが決定した時、その時、ようやく、このしもべはこのラバンたちのもとで飲み食いをして、そして、その歓待を受けました。よくですね、聖霊を重視するところでは、聖霊様聖霊様と、イエス様より聖霊の方を歓待するようなところもあるんですけども、しかしこのしもべはまず、どうか食事を食べてくださいと言われたとき、私の用向きが済むまでは決してそれを手をつけませんと言いました。聖霊はあくまで助けをする助け手であって、歓待の主体ではないんです。歓待の受けるべき主体はその、御子なるイエス・キリストです。で、このイエス様こそが私たちにとっての、嫁ぐべき本体、花婿である、主人公であるお方ですね。ですから、このしもべが本体ではなく、イサクが本体であるように、私たちの礼拝の主体も聖霊よりもイエス・キリスト、御子なるイエス様の方が本体です。で、このしもべたち、このしもべは、その晩は飲み食いをして、そしてそこに泊まりましたけれども、翌朝になってですね、そのしもべは私の主人のところへ返してくださいと言うんですね。本当にいきなりです。このラバンの家族からすれば、昨日突然現れたこのしもべで、彼らは確かにアブラハムのしもべで あると言ってるし、で実際アブラハムのことをいろいろお話ししたでしょう。 ですから間違いなくアブラハムのしもべであるには変わりないんですけども、でも、その翌日突然そのリベカを、伴って出て行きたいというんですね。本当に人の目から見ればちょっとそれはあまりにも常識外れ、あまりにも突然すぎ、あまりにも手前勝手すぎるというふうに思います。55節の方で彼女の兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちを一緒に留めておいてそれから後行かせたいのですかって言います。この新改訳では10日間ほどって書いてありますけども、他の聖書では最低10日、もっと長くて 1ヶ月あるいは1年そのぐらい留めておきたいっていうのが、彼らの本音です。韓国語はそうですね、最低と少なくとも10日ですね。口語訳聖書も、少なくともが入っております。それは人としては当然の、願いでしょうね。皆さんも、今日までこの天性におりますけども、未婚の女性がある日突然しもべが現れて、それで現れた翌日に突然あなたを私の主人のもとに連れて行きたいんですか、そんなこと言われたら、困りますね。長年この天性にいた人であれば、ここを突然離れるというのはそれは、かなり覚悟がいることです。ただこのしもべの場合はですね、勝手が違います。アブラハムの家系は栄光の家系です。全世界がこのアブラハムによって祝福に入ると言われている家系です。全世界がこのアブラハムによって救われる、その栄光の家系に嫁いでいくのがこのリベカです。ですから一刻の猶予もないのも、当然ですけども、ただですね、もしこのリベカが10日ほどもし、このラバンやまたベトエルのもとにとどまっていたとしたらどうなったでしょうね。やっぱりちょっと考え直そうかなっていう思いが出てくるのも当然でしょうね。ラバンはかなり狡猾な人です。このように聖霊はですね、人を長くとどめてはならないところからは即座に引き離すことを進めます。特に私たちが栄光の家系に嫁ぐのであるとしたら、それはもう早ければ早いほどいいんです。そして誘惑の多いところよりもむしろ御言葉に満ちているところ、より神様の臨在が濃厚なところへと一刻でも早くそちらの方へ移るべきなんです。しもべは56節で言っております。私が遅れないようにしてください、主が私の旅を成功させてくださったのですから。つまりしもべの旅はもうしもべの身勝手ではなく主の御心であるわけです。でそれではもうラバンもベトエルも、自分の口で言ってます。主が仰せられた通りあなたの主人のご子息の妻となりますように。彼らも主がと言ってますね。日本語の聖書では太字の主、これはエホバのことです。神なるエホバが私たちの旅を成功させてくださったんですから、すぐに私が主人アブラハムのところへと行けるように私を返してくださいとこのしもべは言います。で彼らは最終的に娘の判断、このラケルの判断に委ねます。彼らは娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょうと。でそれで彼らはリベカを呼び寄せて、そしてこの人と一緒に行くかと聞きました。リベカはすぐさま、はい参りますと答えました。このように 速やかな決断はとても重要です。アブラハムもですね、確かに私はあなたを祝福すると99歳の時に言われた時、彼はその時割礼という、かなり痛みを伴うことを、カエさんから命じられましたけども、彼はその日のうちにその家全体の男子に割礼を受けさせました。その日のうちです。アブラハムは、きっとこの時ね、男性からすればとても痛い行為です。ですからそれを、明日明後日と引き延ばしたり、あるいはね、あのしもべたち、奴隷たち、男全員に、ね、あなた痛いの分かりますよね、分かります、私も分かります、でも神様の命令ですから最低3日以内、やっぱ10日以内にしてください、あ、やっぱ1ヶ月以内にとか、そういったことは一切せず、その日のうちに全員やったんです。またアブラハム自身もですね、あなたの愛する子、一人子イサクを連れてモリアの地に行き、そこで全焼の生贄として捧げなさい言われたら、アブラハムはその翌朝早朝すぐに荷物をまとめて出て行ったんです。その時もイサクをもうあと最低10日は自分の目で見守っていたいっていうふうに、もししていたら、その10日、1日、2日、イサクを眺めてるうちにどんどん惜しくなっていくんですよ。このラバンとまたベトエルもきっと同じだったでしょう。リベカはとても美しい男を知らない乙女です。それを遠国の地に送り出す、もう2日、3日とリベカをじっと見つめてるうちに、どんどん嫌だっていう思いが湧き起こってくるでしょうね。しかしリベカの決断は素早かったです。はい、参りますと言って、そしてこの狡猾で世のことに長けているラバンや、またその家のところから出ていって、そして、何の障害もなくこのアブラハムの家系、イサクの嫁として嫁いでいくことができるようになりました。この創世記の中にもですね、その決断を遅らせていつまでも手をこまねいていて、失敗した人がいましたね。ロトとその家族です。彼らはソドムを惜しみました。ソドムにおけるそのエデンの園であるかのような、またエジプトのように潤っているこの土地、またそこでの生活、そこで得た諸々の肉的に、刺激してくれるそういう楽しい生活、それを惜しんで、このロトの妻は足は走っていたんですけど、しかし後ろ髪引かれる思いで、思いと目と耳はソドムの方に向いてしまいました。その結果彼女はその滅んでいくロト、そのソドムの町を振り返ってしまって、そして城の柱になってしまいました。主が滅びると定めたこの世のもの、それに対して、そこから引き離されるべき時は後ろ髪引かれてはならないんです。命がけで走って逃げなくてはならない、振り返ってはならない。そしてそれをもし惜しんで振り向いてしまうのであれば、そこで止まってしまうんです。このロトの妻はそこで潮の柱になって止まって、そして命はそこで終わってしまいました。リベカももしこの父の家、それを惜しんでそこにとどまって、それを眺めているのであれば、そこで歩みは止まってしまっていたことでしょう。でもリベカはこうして決断を早くして、そしてそこから出て行ったからこそ、彼女はこの、祝福の通りですね、幾千万もの子孫たちを生み出し、また彼女から諸々の王たちが出るようになり、またその子孫は敵の門を勝ち取るようになりました。 ここのですね、60節の祝福、ね、どっかで聞いたことありますね。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。これはアブラハムに、言われた祝福です。いつ言われたかというと、アブラハムがイサクを捧げたその時の祝福です。22章の16節からですね。16節から18節。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたはこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アーメン。敵の門を勝ち取るのはですね、このように自分の願い、自分の生来ある諸々の財産とか諸々の生い立ちとかを捨てて、そして主の御声に聞き従った人に与えられる祝福です。そしてこの子孫というのは単数形です。この創世記24章の方のこのベトエルたちの祝福も、これも単数形の子孫でした。彼らは分かっていたんですね。アブラハムにこの祝福が与えられたということ、将来このリベカからその子孫が、敵の門を勝ち取る子孫が生まれるということを彼らも分かっていたんです。なぜなら リベカはその父の家を捨てて、そしてこの神様の導き御心に従って、そしてその決断をしたからです。皆さんも自分の生来のその生まれつきの諸々のことを捨てて、主の御声に聞き従って、そして主の導かれる方へと出て行くのであれば、この祝福が与えられるんです。イエス・キリストというお方が皆さんに与えられるんです。この単数形の子孫、敵の門を勝ち取るこのイエス・キリストというお方が皆さんのものとなるんです。この祝福が与えられるのは、アブラハムの場合は大切な一人子イサクを捧げました。またリベカの場合もその父の家を即日離れる決心をしたから、この祝福が与えられました。そして確かにこのリベカからは幾千万もの子孫が生まれるようになって、そして全ての国はこのリベカの子孫を通して祝福を受けたんです。最後にイザヤの55章を開きたいと思います。イザヤ書の55章6節から9節。イザヤ書の55章の6節から9節。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。アーメン。ここでも、主を求めなさい、お会いできる間にとあります。リベカはリベカにとってお会いできる間、その期間というのはその日、その時だったわけです。もし彼女が10日とか1ヶ月とか残っていたとしたら、まあ、親とか兄に説得されて、残っていた可能性が非常に大きいです。ですから彼女にとって 断するべき時はその日その瞬間だったわけです。どうか皆さんも死を求めるその期間のうちにどうか求めてください。捨てるべきものがあるのでしたら即座に捨ててください。何節に悪者は己の道を捨て不法な己の計りごとを捨て去れとあります。計りごと、人の計る計りごとはだいたいろくな結果を生み出しません。たとえ自分の思う通りに行ったとしてもその周りの人たちを損ない、また主の御心を損なってしまうからです。ですから主に帰って、そして主の憐れみを乞うべきです。人は思います、リベカをそんなに即日出すなんてひどい、この親の家に対して失礼ではないか、あまりにも非常識ではないか。でも主の思いははるかに高いんです。私もですね、なんか自分の仕事を、それは いつでもできる仕事があったんですけど、それをしていて、そしてある大切なことを先延ばしにしているうちに、大きな損失をもたらしてしまったこともあります。主の御心は皆さんが天の御国を受け継ぐこと、永遠の命を持つこと、より深いより大きな楽しみ喜びを皆さんに与えることですけれども、もし皆さんが目先のことに、自分のやりたいことにかまけているとしたら、大きな損失をもたらしてしまうことになります。主の思いは人の思いと違います。天が地よりもはるかに高いように、主の道は皆さんの考えている道よりもはるかに高いんです。主の思いは皆さんの思いよりもはるかに高いんです。ですから御言葉が示され、御心がもし皆さんに示されているとしたら、それを迷わず取ってください。たとえそれがいかに非常識なことであったとしても、たとえ皆さんがそれをひどいと判断するような時でも、どうか御心が示すのであればそちらの方を取って、そして皆さんの生来のその思いは捨てて、そして主に従ってください。そうするのであれば後になってわかります。あの時本当に即座に捨ててよかったと。もしあの時自分がそちらの方に自分の願い通りに進んでいたら、どんなに苦い根っこを出してより困難になっていたことかと思うことがあります。私も何度もそういう経験があります。どうか皆さんはそうした苦い回り道をすることなく、主の御心にはすっと、このリベカのようにすぐに主がもし行きなさいというのであれば行ってください。主がもし皆さんにこれをしなさいというのであれば即座にそれをしてください。どうかリベカのように即座に決断して、そして栄光の家系へと加えられた彼女のように、皆さんも即座な行動をして、そして自分の思いを捨ててすぐに従って、幾千万にも増えて、そして敵の門を勝ち取る子孫、すなわちイエス・キリストを勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。私たちもこのリベカのように即座に主から示されたことを実行して、そして滅びゆく過去のもの、移ろいゆくものから離れて、誠の夫であるキリストへと嫁がれに行くために、その歩みを進め、立ち上がって用意されたラクダに乗って、聖霊の導きへと導かれていく私たちでありますように。どうか今日一日聖霊の導きに従って歩む生徒たちであり、主の御心を喜んで行うことによって豊かな祝福を受ける天聖の生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主御言葉のあるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。 します。アーメン。